この世界に救い主として来られたイエス・キリスト。このイエスはおおよそ30歳の頃に宣教活動に入られました。で、ここからの主イエスの歩み、たった3年間ほどの時でありましたけれども、この聖書に記されてあるイエスの神の国の福音を述べ伝える神の国運動というものでありますけれども、公の生活と書いて公生活とか、公の生涯と書いて公生涯というふうに呼ばれるところでもあります。まずシュエスがなさったのは、当時ヨルダン川のあたりで、洗礼運動、洗礼を受けることによって神に立ち返ろう、そういう運動を進めていたヨハネから、を自ら洗礼を受けることでありました。で、その後、シュエスは直ちに神の国の福音を述べ伝え始めます。苦しむ人や、悩む人や、やめる人、そしてその人たちに解放と癒しとを告げ始めました。1月6日は光顕日でした。エピファニーとも言います。キリスト教会の中では、特に東方正教会、ロシアとかギリシャ正教会などはですね、この日にクリスマスを祝います。で、ひとまずこの光顕日をもって、私たちもクリスマスの祝いを終えたところでありますけれども、この光顕日、1月6日の光顕日の次の日曜日、すなわち今日ですね、今日はイエスの洗礼、そのことについて聖書で聞くこととなっております。で、今日はイエスが受けた洗礼の出来事を祝うとともに、私たちが受けた洗礼とは何だったんだろうかということをご一緒にこの礼拝の中で考えてみたいと思います。そしてまたこれから洗礼を受けようとされる方もこの中にいらっしゃいます。この洗礼というものに意義に加えて、クリスチャンとして生きるということはどういうことなのか、そのことも合わせて考えてみたいと思います。神様に背を向けて歩んでいた人、あるいは神様のことを全く知らずに生きていた人が、神の方向に向きを変える、自分の在り方を変えるということを聖書では悔い改めと言います。悔い改めと私たちは聞きますと、何か罪を犯したことを、それを許しを得るための努力をするとか、克服するとか、神様から許していただくとか、そういうことを悔い改めというふうに理解しがちですけれども、聖書の言う悔い改めとは、私たちが神様の方向に向きを直すっていうことを指すのです。で、この悔い改めの印として、洗礼者ヨハネはヨルダン川の水で一人一人を洗い清めていた。これが洗礼の始まりです。水で洗うという行為は、全世界、そしてあらゆる宗教に共通のこととしてあります。日本でも古来から、みそぎなどと言いまして、あるいは神社などに入るときにですね、手や口を清めるところがあったりするわけです。それは本当に昔にはその神社のところには川があってですね、伊勢神宮のようなところにもそういう川が流れております。で、その川で全身を清めてからお参りに入るというようなことであったようです。で、この洗礼者ヨハネも水を用いて洗礼の印としていました。汚れたものを洗い清める。水にはそのような力があります。で、今日の箇所はとても短いところですけれども、ルカによる福音書の3章の15節を見ますと、最初この民衆はですね、この洗礼運動というものを始めたヨルダン川の近くで始めたこのヨハネのことを こうメシアではないかというふうに、救い主ではないかというふうに思うわけです。で、そういう期待を持ってヨハネのことを見ていたのですが、その次の16節を見ますとすぐにわかりますように、私よりも後から優れた方が来られるのだと。そして私っていうのはヨハネですね。ヨハネはその方の履物の紐を解く値打ちもないのだというふうに、語ります。そしてヨハネが救い主なのではなくて、ヨハネの後に救い主がお越しになるんだということを言っているわけです。そしてそのヨハネのもとにイエスご自身が洗礼を受けたいと願い出てやってくるのが今日の物語であります。で、神の一人子であり、神の一致した、神様と一致して生きておられた主イエスが、なぜ洗礼を受けにならなければならないのか。汚れたところのないイエスが、なぜ洗礼が必要なのか。とても疑問になるところです。で、今日の箇所だけではですね、なかなかその真意がつかめません。ところが、今日先駆していませんけれども、この後3章の21節のところからイエスが洗礼を受けた場面が出てまいります。で、イエスの洗礼についてはですね、このルカによる福音書だけではなくて、マタイも、マルコも、ヨハネも、福音書、4つの福音書すべてがこのエピソードを記しています。これはとても大事なことであったことを示すものです。で、その一つですけれども、マタイによる福音書の3章の14節と15節には、このように記されてあります。どうぞ、そのままお聞きください。ヨハネは、それを思いとどまらせようとして言った。私こそ、あなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか?しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。すなわち、洗礼者ヨハネはイエスに洗礼を授けたというわけです。で、主イエスはここで皆と同じようにしてほしい。と願い出られます。これは、イエスご自身が私たちと同じようになって生きるということを願われた印です。私たちと同じ目線で同じようにして生きたい。それが主イエスの願いでした。人間と共に謙遜に生きたいと願われる救い主の姿をこの短い聖書の箇所から読み取ることができます。どこまでも私たち人間と共に歩もうとされる減り下った救い主です。一方、このルカによる福音書では、主イエスが自ら上がり、祈っておられると天が開け、そして神の力である聖霊が鳩のような形で下ってきたというふうに記されてあります。そして天から神の声が聞こえてくるのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声が洗礼を受けたイエスのもとに聞こえてきました。謙遜に生きようとされたイエスに対して、親である神からの祝福の返答であったと言えます。私たちもこの主イエスに倣って謙遜に生きる道を歩みたいと願います。そのために今日のルカによる福音書が伝える一つの主の行為を見落としてはならないと思います。それは神に祈るということです。で、先ほどマタイによる福音書の洗礼の記事を お読みしました。で、このマタイの記事では、主イエスがすぐに水の中から上がられた、その時天がイエスに向かって開いたとあります。ところがですね、今年主にこの主日礼拝で聞きたいと思っているこのルカによる福音書は、このイエスが祈っておられたっていう場面をすごくよく描いているんです。いろんなところでイエスが祈るという姿をルカは伝えたいと思ったのでしょう。他の福音書に比べてルカによる福音書は祈るイエスというものを示します。で、イエスがこの洗礼を受けた時に祈っておられると、と書いてあるんですね。21節のところです。今日の、次の箇所になりますけれども、このルカによる福音書を記した人たちは、この祈るイエスの姿をどうしても伝えたい。このことを伝えなくてはならないという思いに駆られていたのだと思います。で、実際にこのルカ福音書ですね、二十数章ありますけれども、全体を読むと、要所要所でイエスが祈っておられる場面がたくさん描かれています。おそらくルカは、謙遜とは何か、謙遜に生きた主イエスをありありと伝えるために、祈るイエスを強調したかったのだと思います。主イエスが洗礼を受けになられた直後に、イエスが祈られたことによってこう天が開け、そして聖霊が下って神の声が聞こえてきたとあります。ある時イエスは祈ってから12人の弟子たちを選ばれます。そして自分自身祈ってご自身が何者であるのかということを明かされ、そして祈って十字架の道を歩んでいかれます。で、その十字架の道を歩まれる直前ですね、オリーブ山、あのゲッセマネの園というところで、あのイエスの激しい祈りをするわけです。ルカによる福音書だけが記しています。で、ここにルカの22章の43節にこういうふうに書かれてあります。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。祈った後に天使がイエスを力づけた。そして十字架上ではこういうふうに言います。父よ、私の霊を見てに委ねます。祈るんですね。イエスの左右につけられていた罪人たちでイエスを罵る人々。そしてイエスの衣をくじ引きで分け合おうとしたような兵士たち、そういう人たちをもう許されるという場面がありますけれども、その時にも彼らを許します。祈っているんですね。要所要所でこうイエスが祈られる場面、本当に短いところなのですけれども、私たちここに注目しなければならないと思うのです。で、主イエスは私たちに祈ることを教えてくださいました。主の祈りをはじめとして、こうして自分の行いを通して、祈る姿を通して、祈ることはとても大事なことなんだ。そうイエスは教えてくれています。そして祈るということは、神様と一致して生きる道です。祈ることによって私たちは神様に祝福されて、神様から命をいただき、そして神様とつながることができる唯一の方法と言って良いかもしれません。この現代社会の中に生きる私たちも、地にしっかりと足をつけて生きるために、まず祈るものに変えられなければならないのです。そしてこの混沌とした先の見えない世の中にあって、まず祈ることで私たちの方向性を神によって示していただき、福音を伝えていくということが大切です。さて、今度は 私たちと洗礼について考えてみたいと思います。で、私は今まで牧師となってですね、洗礼を受けることをためらっている人たちに何人も出会ってきました。私なんかまだまだ洗礼なんて早いですよ。そういうふうにおっしゃる方が実に多いんです。で、そういうためらう人たちに対して、私の殺し文句があるんですね。で、それは洗礼は卒業式ではありません。洗礼は入学式ですよ。神の国の入学式です。だから何か聖書を全部読んでなければいけない、何か分かってなければいけない、立派にお祈りできなきゃいけない、そういうことじゃない。神様は私たちを試験するっていうようなことがありません。神様の招きに応じて洗礼の恵みに預かる。そのことを何度も何度も求道者の方たちに申し上げてまいりました。洗礼はその通りです。神の国の一員になることです。世界中にクリスチャンたちがたくさんいます。洗礼を受けることはそのクリスチャンともつながるということにもなります。アメリカにいるクリスチャンたち、韓国にいるクリスチャンたち、ヨーロッパやアフリカ、世界中にいる人たち、クリスチャンの人たちと兄弟になる。そのことが洗礼でもあります。で、ずいぶん前になりますけれども、週末だったと思います。近くの教会で、伝道師をしている、まだ駆け出しの若い先生から電話をいただきました。で、こういうふうにその先生言うんですね。中村先生、今度の、日曜日の朝のキリスト教入門講座で、クリスマスに洗礼を受ける人たちに話をするんですけれども、どうやったら伝えることができるでしょうかねっていう相談だったんです。で、聞くところによるとですね、その伝道師の先生に与えられたチャンスは1回だけ、あとは主任の先生がなさるそうですけれども、その日はですね、30分しか時間がないっていうんですね。で、30分のうち、終わりの方は質疑応答をしなきゃいけないので、もう都合20分ぐらいしかお話できないんですけれども、どうやったら今度洗礼を受ける人たちに、この洗礼の喜びとか、洗礼の素晴らしさっていうのを伝えることができますかね、と言われたんですね。そう、時間は30分で、質疑応答があって、で、今は金曜日か土曜日だったと思いますけれども、もう本番までにそんなに時間がないんですね。その時に、じゃあ今から何かの本を読んで勉強をしてっていうのにはちょっとその先生には大変そうであったので、30分の中で何を語れるだろうかなということを、その先生と電話で、いろんな風にして考えてみました。で、考えていった結果、私はこういうふうに語ったらいいんじゃないですかと提案しました。洗礼を受けると二つの住民票を持つことになりますよと。洗礼を受けると二つの住民票が神様から与えられます。それは天にある神の国の住民票、神の国の私たちは一員となることができるという住民票。それからこの地上の教会に地上に建てられている教会に会員となる、その住民票。そしてこの教会の会員の住民票っていうのは、世界中の教会に動かすことができます。この二つの場所の住民になるんですよ。神の国と。教会の住民になる。そのことをお伝えしました。で、今まで洗礼を受ける人たちは、神様のことを知らなかったかもしれないし、あるいは知ってたとしても、神なんて私には必要ないと、背を向けていたかもしれないですね。でも、洗礼を受けることによって、神の国の住民になるのですから、神様を礼拝するということを大切にして生きていく。そして、地上の教会の住民として、積極的に教会のメンバーとして、そこで、教会の運営に携わっていく。 奉仕も大事だけれどもね、献金も忘れないでねって、このこと忘れないで言ってねって言いました。多分、ニヤニヤしていた伝道師さんだったと思いますけれども、そのことを言い忘れちゃダメですよというふうに、申し上げました。後日、その先生から電話があって、本当にその日はうまく洗礼のことを伝えることができましたっていうお礼の電話をいただきました。大切なのは、私たちが神様を信じて、神が送ってくださった救い主イエスを心に受け入れることです。私も牧師として洗礼を授けるときに、頭の上にですね、水を注ぎながら、まあ、教会によっては、神霊といって、全身を水に浸すバプテスト教会をはじめとして、そういう洗礼もあります。で、その洗礼をするときに、本当に言い知れない感動に満たされます。忘れているような感覚なんですが、洗礼の水を頭にこう置くときに、非常に、この洗礼を授ける牧師である私の方も、何か、本当に幸せな気持ちにさせられる。なんか、手がですね、ビリビリって、こう、なんか電流が走るみたいな感じの、になることもありますけれども、もう神様の力が働いてるんだな、聖霊がここに来てくださってるんだなっていうことをいつも思うんですね。で、本当にそういう瞬間に立ち会う喜びというものがありますけれども、シュスが洗礼を受ける際に聞こえてきたその天の声、私たちもう一度心に刻みたいと思うんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。私たちが洗礼を受けたとき、みんな神様はこのように言ってくださったはずです。あなたは私の愛する子だ。私の心にかなうものですよ。そういうふうに皆さんお一人お一人に言ってくださったと信じています。神は一人でも多くの人が洗礼を受けることを願っています。すでに洗礼を受けた人も、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、その神様の声を今日私たちは受けたいと思います。常に祝福をしてくださっている神様です。信仰生活の中には、でも辛い時に信仰を続けなければいけない時もあります。そして信仰を捨てたいと思うようなこともあります。様々な山あり谷ありでいろんなところを私たちは通っていくわけですけれども、神様がいつも私たちを二人三脚で歩んでくださる。そのことを忘れないでいきたいと願っています。お祈りを捧げます。今日は特に私たちが受けた洗礼のことを思い起こしたいと思います。お祈りいたします。私たちは洗礼の恵みを預かったその日に、主イエスと共に新しい命に生きるものとなりました。今目を閉じて、私たちがそれぞれに洗礼を受けた日のことを思い起こしましょう。まだ洗礼を受けになっておられない方は、主イエスが今日私たちにかけてくださった言葉を心に留めて黙想しましょう。イエス・キリストの命の源である神様、私たちに洗礼の恵みを通して新しい命を与え、私たちがあなたへと向き直す機会を与えてくださいました。あなたの恵みによって、私たちがいつまでもイエス・キリストに結ばれていることができますようにお導きください。また今は洗礼を受けておられない方々も、他日この恵みに共に預かることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。